てください。ハレルヤ主よ。今朝は御霊の剣を握れと題して山崎牧師より御言葉を取り継いでいただきます。聖書の朗読を入江姉妹によろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書3章16節から4章11節までです。新約聖書4ページ上の段、マタイの福音書3章16節から4章11節までです。お読みします。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に上がっていかれた、登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。
早々と梅雨が明けまして夏真っ盛りですね。台風が近づいているという知らせも聞いておりますけれども、今週木曜からはジョイキッズのキャンプが始まろうとしております。皆さんおはようございます。いろんな動向がありまして、まあ、そうですね、今日は藤岡義也君と秋子さんのところに与えられた新也君がどこかに来ているはずなんですけれども、今日が初めてということで、ご寝室ですか？そうですか。カーテンの影みたいですけども、とにかく、新也くんいらっしゃいと、歓迎したいと思います。います？はい。そのうち出てくるでしょ。あ、出てきました、出てきました。はい。あの窓の向こうにいます。新也くん。歓迎します。いらっしゃい。嬉しいですね。はい。そして、またこの折にですね、遠くに行ってしまう人もありますが、後で紹介します。じゃあ、礼拝の後でそのことを紹介しましょうかね。泰次郎さんが、自分の娘さん、横浜にいらっしゃる娘さんのところにいよいよ行くことに決まられたそうで、この水曜日がそうですので、後で一言ご挨拶をいただこうと思っております。さて、この暑さの盛りのメッセージですけれども、聖霊とはその御人格と働きというシリーズに、 帰りたいと思います。今日は御霊の剣を握れという題をつけました。聖書の中に御霊の剣という言葉が出てきます。クリスチャンの武具なんですね。現代訳聖書では御霊が与えてくださる刀と書いてあります。悪魔とその手立てに打ち勝つための武器だそうです。それをしっかり握れっていうのが今日のメッセージですけれども、まあ皆さん、この高砂出身の剣豪といったらば宮本武蔵を思い浮かべますよね。はい。彼は諸国をめぐって、豪傑を相手に、60人もない手と対戦するわけですけれども、一度も負けなかったですね。すごい人ですね。で、彼の勝利の秘訣はどこにあったんだろうってこう尋ねていきますと、いくつか出てくるんですけどもね。まず情報収集、これから戦おうとする相手を前もってよく調べてね、その得意なところとその弱点とちゃんと計算に入れるね。で、そこを計算に入れた意表をついた戦い方をするというところがあるようですけども、でもちろん彼の優れた抜群なところは鋭い素早い立ち捌きですね。これでもって倒していくわけですけども、それでまあ連戦連勝。私たち、この世の中にあってもうしょっちゅうやってくるさまざまな誘惑に対してどんなふうに対抗しているだろうか、そして勝っているんだろうか、それとも負けているんだろうか。今年すでに半年が過ぎたんですけどね、前半戦の成績はいかにというところですね。黒星、白星、赤星さんいらっしゃいますけど、私はいつも赤星ですということでしょうけども、皆さん黒星、白星、どんな具合でしょうか。私も両方あるんですけどもね、イエス様から勝利の秘訣を学びたいものです。ここにおいて主イエス様は悪魔を相手に繰り出される、次々と繰り出されるその、誘惑を見事退けて勝利なさいます。マタイの4章です。イエス様からそうこの剣の使い方を学びたいと思うんですね。さて、アウトライン見ていただきますと、まず最初のポイントはいかに生きるか、ちょっとおさらいなんですね。何回か前のメッセージで触れた点ですけども、もう一遍考えてみたいことは、それは私たちクリスチャンにとっての生き方ということを、見るならば、大きく言って道は二つしかないんだということですね。肉で生きるか、霊で生きるか。最近その草食系とか肉食系とかいう言葉がありますけども、それとは全く関係ありません。肉で生きるかっていう時の肉というのは生まれながらの性質。霊で生きるっていう時の霊はですね、生まれ変わった性質ということができると思いますね。生まれながらの性質、もう人によってはもちろん真面目な性質、正義感が強い人でっていうのもあるんですけどもね。でも生まれながらの性質っていうのは深いところで現在に汚染されて、やっぱり身勝手というところがあるんですね。真面目な人、正義感強い人、でも結局は自分は正しい、間違ってるのはあっちだとね、そういうふうなことになってしまいがち。それは身勝手なエゴイズムに汚染されているからですね。セシウムよりも始末が悪いのがエゴイズムです。最初の人が作り主に背を向けたあの時以来、私たちの DNA の中に住み着いてしまっている、もうどうしようもない身勝手さ、エゴイズムですね。これでもって歯を食いしばってきてみたところで、やっぱりどこかで本当に身勝手さが現れてしまう。それが私たちだと思います。そういう私たちはむしろ霊によって生きるがよいと聖書は教えてくれるんですね。生まれ変わった性質、聖霊が植え付けてくれた清い命、キリストの品性を目指して成長を続けるこの命、 この命で生きるということですね。あの時ローマの8章を挙げたんですけれども、その御言葉をここに書きました。もう一遍声に出して読んでみてください。はい。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和です。これは新共同訳の訳し方ですけれども、もう一遍だけ読んでください。はい。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和です。おさらいですから、これ以上のことは述べませんが、肉でなく霊で生きようというときに、じゃあその手本を見たいものです。手本というとやっぱりそれはイエス様。イエス様に勝る手本はありません。霊で生きる手本、イエス様を今見つめたいと思っております。イエス様は30歳の時でしたね。ヨルダン川で洗礼を受けになります。イエス様は私たちともう根本的に別格ですから、聖霊によって宿って乙女マリアから生まれて、もう神の子として、神の独り子としての方ですから別格なんですけれども、でもイエス様はとことんこの地上にあった人間になりきってくださったんですね。そして人間としていかに生きるかということを見せてくださったのです。イエス様は悔い改める必要なんかこれっぽっちもなかったんですけれども、この時なんと洗礼を受けになります。たくさんの罪人たちの列の中に混じって、ですから洗礼授けていたヨハネは戸惑いますね。イエス様、私があなたに洗礼授けるんですか、これアベカブじゃないですかと言ったんですけどもね、まあいいから授けてくれとイエス様おっしゃいます。恐る恐る授けさせていただくと、その時に素晴らしいことが起こりますね。おごそかな現象です。どうぞマタイ3章は16節17節を見てください。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。これってどんな光景でしょう。想像できますか。天が開けてどうなんでしょうね。あの青空がどっかパカッと割れるんでしょうか。カーテンが左右にこう開くようにですね、青空の向こうからもうまばゆい光が照れて輝き出したのかなんか分かりませんけど、とにかく天が開けたんですね。そしてそこからあれは何だろう、真っ白な鳩のようにも見える、それが何かこう羽ばたきながらゆっくりと降りてきて、今洗礼を受けて自ら上がってこられるイエス様の頭の上でしょうか、肩の上でしょうか、そこにとどまるようなね、そんな姿が見えたんですね。どんな音が響き渡ったか何も書いてありません。ただそういう姿がまずね現れるんですね。そして次に聞こえてきたのが天からの声です。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。もちろんこれは天のお父様の声でした。おごそかに響き渡ったのです。厳粛な雰囲気が辺りを覆ったと思います。これが神の一人子のイエス様。改めてイエス様とはどのようなお方かなということをここで思わせられます。で、今日2つの点をここにまず心に留めたいんですね。まず第一、天の開けた人。天の開けた人。ご自分の上にいつも天が開かれている人。これは言い換えるならば、天のお父様との間にいかなる妨げも曇りもない関係にあられた方ということですね。天の開けた人と、まあそういう表現を使うとするならば、その反対に天の閉じた人っていうのがあるわけです。で、それは本来の私たちだと思います。その身勝手さのために 人を傷つけ、自分も傷つき、内側にやましいものを抱え、そう、天を仰いでも何か閉じた状態。天の父と自分との間にはいつも壁がある。曇った関係。悲しいことに私たち罪人は生まれながらそうなんですね。天のお父様の思い、願いに反してです。旧約聖書において、天のお父様は、主は、ご自分の民であるイスラエルの人々にこういう言葉を語っておられました。レビ記26章、最近読んだところですが、私の命令を守り、それを行うなら、季節に従って雨を与え、地は産物を出し、安らかにあなた方の地に住む。私は安らかにあなた方の地に住む。イスラエルの民への言葉です。私の命令を守り、それを行うなら、天のお父様のお心に沿おうというその姿勢があるならば、私とお前たちとの間には、曇りはなくなる、妨げはなくなる、ツーツーとなって、うん、天を仰ぐときに、私の姿があなた方の霊の眼に少しは映ろう、見えろ。見えるであろう。私は喜んであなた方のために天から季節に従って雨を与え、潤いを与えると地は産物を出し、あなた方はハッピーな国民となれるのだとね。これはレビ記、申命記を通して主がいつも言っていらっしゃるところですよね。そう。それが天の開けた関係です。しかし、これを早々と失ってしまったイスラエル民族、そして早々と失ってしまった人類、私たちに、天の父様はどんなふうにしてくださったか、再び天の開けた関係を回復するために、イエス様を使わせてくださったんでしたね。許し、清め、親子としてつながり、そしてこの関係でずっと行こうと、そう言ってくださるんですよ。天の開けた人間でやりたいと思います。そして天の開けた人というときに、まあ思い出すのは、きっと皆さん、ステパノのことでしょう。使徒の働きの7章。この言葉を思い出しました。聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめこう言った。見なさい、天が広げて、開けて、天が開けて人の子が神の右に立っておられる。ご承知の通り、ステパノは初代教会の役員の一人でした。でも、迫害に遭い、あの時に命投げ出すのですね。雨、あられと石が飛んでくる中、彼はすっくと立って天を見上げると、彼の澄んだ目に見えたのですね。天が開けて、人の子が、つまりイエス様が神の右に立っておられる。神の右に釈座なさった、お座りになったお方がですね、この時立っておられる。おそらくね、ステパノよと言って、彼を激励するために、エールを送るために立ち上がれたんだと思いますけれども、とにかくその天の世界が垣間見ることができたというんですね。そこにステパノの澄んだ姿勢が見られます。ああ、そんな姿に私たちもあやかりたいもんだってね、思うわけですけれども。まずイエス様が示してくださった天と地が開かれたこの関係、イエス様はこれを一生涯貫かれました。最後の十字架のあの暗黒の時を迎えるまでですね、いつも天が開けた方でした。そして今日ところでもう一つ学びたいのは、イエス様とは聖霊の促しのままに従う人であったということですね。聖霊の促しのままに従う人です。今日のところ4章です。一節をご覧ください。さてイエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をした後で空腹を覚えられたとこうあります。イエス様は今日のところで悪魔と対決なさるのですけれども、その悪魔の誘惑をお受けになるのですけれども、そこに行くにはですね、聖霊の促しがあったのだ ということを覚えておきたいと思います。御霊に導かれて。ルカの福音書でも同じ箇所を読みますと、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。聖霊の促しのままにということですね。そしてさらにマルコの一章、同じ記事を見ますと、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられたと書いてあるんですよ。追いやる、追い立てるようにして聖霊はイエス様をこの荒野に導かれました。待ったなしの訓練と言いましょうか。そんなことを思うのですね。まあ、35年前私が初めて牧師になった時のことを思い出します。最初の日曜日、まあ、半徹夜で備えたメッセージをやっとこさ語り終えてですね、やれやれと午後の信徒の皆さんとの交わりをゆっくり楽しんでいた時に電話が入りましてですね、信徒の一人が、交通事故にあって重体だというんですね。最初の日から大変だということですね。橋本牧師のもとにそのご家族の方々がやってきました。もう長いことですね、教会をサボっていた信徒の一家なんですけれども、今こそ目を覚ませと言わんばかりに橋本牧師はそのご家族を小さな部屋に呼んでですね、私も同席していたんですけれども、ローマ人の手紙の一章を開きながらですね、悔い改めを迫られたんですね。すごいなと思いましたけども、今こそ目を覚ませと。まあ、牧会とはこうする、こういうことなのか。とにかく人の生き死にを扱うことなんだな。そして永遠への備えをさせることなんだな。そうしたことを初日にしてですね、身に染みる体験をさせられたわけですけれども、待ったなしの訓練と言いましょうか。あの、ヨルダン川での、厳かな現象、天が開き、鳩のように聖霊が下り、天からの声。そして、その直後にですね、この悪魔との対決へと聖霊に促されて持っていかれるんですね。F.B. マイヤーという方が、私たちが親しんでいるデボーションの本を書いておられますが、ここに関してこんなコメントを言っておられます。昨日は風が歌い、雲も待ったのに、今日は野獣が吠え、熱風は砂塵を巻き上げる。鳩のように望まれた精霊が、今は非常な力で荒れ地に追いやる。クリスチャンも同じ経験をしなくてはなりません。晴れの日も雨の日も、昼の光明の中も、夜の暗黒の中も、生き抜くことによって、キリストの形は我が内になるのです。この通りですね。この通りだと思います。何が起こるかわからない一日です。朝晴れても午後急にかき曇って大雨が降るかも。でも、それでいいのです。その中で翻弄されるようですけれども、でも、キリストを信じる者には聖霊の導きがあり、促されるままについていくならば、そこで必死になってしようよ。どうしていいか分かりません。助けてください。知恵をください。忍耐の足らないものです。愛の欠けたものです。助けてください。まあ、泣きながら祈ったりしながら、そこで一つ一つのことを教えられ、そこで訓練されて、キリストの姿に一歩近づけられるんだと思います。イエス様が示してくださったこの道は、その足跡をたどってついてこいと言われている道だと思うわけですね。さて、今日私たちは御霊の剣を握れという題でスタートしたわけですけれども、これが今日の本題中心となってきます。天からの声でもって紛れもない神の御子と実証されたお方ですけれども、今ここにおいてですね、悪魔の試みにさらされます。言うならばこれは救い主、メシアとしての、その備えが本当にあるのか、また実力のほどはどれほどなのかということは、ある意味でね、テストされる出来事であったということができると思います。宇宙飛行士が受ける厳しい訓練のことは皆さんお聞きになったことあると思います。NASA のページをパソコンで開きますと、 宇宙飛行士のテスト、いろいろ出てきますよね。白いブカブカの宇宙服を着たままプールに放り込まれてですね、25メートルプールをそれで泳げって言うんですね。何遍も泳がされたり、あるいは重力、1G というんですけれども、それの5倍も6倍もの、重力を体にかけられてね、ほとんどもう失神状態寸前まで行く、そういったことを通らされます。宇宙の過酷な空間に耐えうる人間かどうかということがね、そこで試されて、それをパスしなければならないわけですけれども。また、海兵隊の新兵訓練など、皆さんテレビで見ることがあるかと思います。真夜中、泥沼首まで使って銃を上に持ちながらですね、その泥沼を行軍することがあったり、重たいタイヤを引っ張って走らされたり、それはそれは大変なところを通るわけですけれども、予想されることに耐えうる人間なのかどうかということがですね、そこで試されるわけですね。主イエス様は私たちを救う救い主としてこの世に今活動を始めようとしておられます。公の生涯のその出発点において、この悪魔の試練、悪魔の試みを受けるなんですね。悪魔の試みですけれども、これは裏返すならば天のお父様のテストでもあるわけです。そして私たちもそれぞれのクリスチャンたちの歩みの中に、おのおのの時にそれぞれのテストがあるのではないかと思います。エペソの6章を開きますと、私たちの格闘がどんなものかということをこう描いていますね。有名なところですけれども、部分的に引用しました。一緒に声を出して読んでみてくれますか。どうぞ。私たちの格闘は暗闇の世界の主権者たち、諸々の悪霊に対するものです。邪悪な日に対抗できるように神のすべての武具を取りなさい。真理の帯、正義の胸当て、御霊の剣、神の言葉を受け取りなさい。うん。私たちの格闘は見えない敵との戦いだというんですね。暗闇の世界の主権者たち、悪魔とその手下どもです。諸々の悪霊です。だからそのつもりで対抗できるように神のすべての武具を身につけなさいとパウロは言うんですね。そしてまあ真理の帯から始めて正義の胸当てとずっといろいろ何種類もあるんですけども、今日は御霊の剣、ここにフォーカス、焦点が出たかったので、そこだけを最後に書きました。御霊の剣、神の言葉を受け取りなさい。帯も胸当ても守りなんですね。盾もそうですけども。でも、唯一、剣はこれは攻撃の武器です。今朝は特にここに焦点が出て、マタイの4章を読んでみたいと思います。4章の1節から11節までです。私と皆さんとで、でも訳が違うでしょうかね。すいません。私は新改訳ですので、新改訳の皆さん、まあ他の訳でも構いません。どうぞ、その自分の部分をですね、声に出して言ってみてください。私は奇数節、1、皆さんは偶数節、2というふうにですね、代わり番号に11まで行こうと思います。よろしいですか？ではまず私から。さてイエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。すると、試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。すると悪魔は、イエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて、イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。言った。 もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。十一節はご一緒に。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。はい。さて、今見た通り、イエス様はこの日、悪魔から前後三つの誘惑を受けになります。第一の誘惑は、この石をパンに変えてごらん。という言うわけでした。2節3節、40日40夜断食した後で空腹を覚えられたとあります。まあ飲まず食わずで40日っていうのはきついですよね。私は10日まで経験がありますけれども、40日飲まず食わずってどんなだろうか。褐色の大地、照りつける太陽、そこでもう干上がってしまいますね。体力は限界です。誘惑者は忍び寄って、いやー、気持ちいいでしょう。あなた神の子ですよね。神の子だったらば、この石ころに命じて、パンになさったらいいのに、これ以上無理をなさると、命も危ないですよ。まあ、そこまで書いてませんけれども、そんな風にしてですね、近づいてきたわけですよ。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。神の子ならば、そのぐらいのことは朝飯前でしょう。そのお力を発揮して、さあさあ、惨めな格好してないで。一瞬、イエス様の目の前にはですね、イエス様の大好きなメロンパンと、粒あんのあんパンと、ペットボトルのお茶が浮かんだと思いますけども。でもイエス様はですね、ごくんと唾を飲んで、何とお答えになったかというとですね、4節ですね。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。さて、これがイエス様の言葉なんですけれども、皆さんお気づきのように、イエス様の言葉は、鍵括弧の中に囲まれております。この言葉って、書いてあるとイエス様おっしゃるんですが、どこに書いてあるんでしょうか。アドノの中にそういう縦札が書いてあったんでしょうか。見てごらん、そこに書いてある。いや、そんなんじゃないんですね。もちろんそれは旧約聖書に書いてあるということです。イエス様が引用なさったのは申命記です。8章3節。そこを開けてみました。するともう少し詳しく前後から引用した方がいいと思いましたので、私はアウトラインにこう引用したんですね。主はあなたを苦しめ、飢えさせて、マナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、主の口から出るすべてのもので生きるということを分からせるためであった。申命記というところは、かつてモーセがイスラエルの民に残す別れの説教として語ったところです。120歳の彼がね、それまでの40年のアラノの生活を振り返って、これだけは言い残しておかなくてはと、残すために語った言葉。その中で、マナのことを語っているのです。エジプトから持ってきたパン、食料が全部尽きてしまって、不平を並べたときに、主は彼らを養うために特別な食べ物を用意なさった。そのときのことですね。主はあなたを苦しめ飢えさせてマナを食べさせられた。それは何のためかというと、大切なことを教えるためだったんですね。それは人はパンだけで生きるのではない。主の口から出るすべてのもので生きるということを分からせるためであった。食べ物があるから生きられるというのではない。お金があるから暮らしができるというのでもない。主の口から出るすべてのもので生きる。ということは、主が生きよと言ってくださって初めて私たちは生きられるものなのだ。そのことを覚えよと。 そういうおぼしめしなのだとね、モーセは言いたいんだと思います。生きよとの主の御心、これです。これなしには食品庫に山と食料があったとしてもダメなのです。どんだけの預金が銀行にあったとしても生きられないのです。しかし主が生きよと言ってくださるならば、主のご意志が生きよであるとするならば、たとえそれが海上を40時間漂った後であろうと救助され、あるいは9日ぶりに救出されるということもあるのです。私の命はただに天の父の手の中に握られている。私は天の父の御心に任せているということをイエス様はここで表明なさったのではないでしょうか。イエス様はこの大切な真理を新明記の御言葉をもって引用し示し、この悪魔の第一回目の誘惑を見事退けられたのですね。皆さんの中にも経済的にギリギリの中今歩んでいらっしゃる方があるでしょうか。主に任せていくときにちゃんと備えられてきた。これからもそうではないでしょうか。そして誘惑の2に行きます。今度の誘惑はですね、約束を信じて身を投げ出してごらん、身を投げてごらんという誘惑でした。5節6節です。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は見つかりたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。これはどういうことでしょうか。聖なる都エルサレムです。神殿の頂、あの神殿の一番高いあたりのところですね。そこに行きますと、それはもう目がくらむような絶壁が下に見えるわけです。神殿のポーチからケレロンの谷の底まで約230メートルの絶壁なんですね。そこに立たせて悪魔が言うには、ここから身を投げてごらんなさい。だってあなたは神の子なのでしょう。そして確か旧約聖書にこう書いてありますよねと言ってですね、引用したこの言葉、二重開脚の中、これは詩編91編の言葉なんですね。覚えておきましょう。悪魔も暗礁聖句しているんだということですね。悪魔は弟子たちにいくつかの聖書の言葉を暗記させているんじゃないかと思います。そしてこれを上手に使うんだぞお前たちってね。そうです。さまざまな異端の宗教の中では聖書がふんだんに引用されています。ただし都合のいいように使われるんですね。ここにおいてその一例でした。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされる。まるでパラシュートを担いでこうジャンプした時みたいに、ちょうどいい時にそれが開いてふわっと軟着陸できるように、天の使いがあなたを守ってくれるって旧約聖書に書いてありますよね。あなたが神の子だったらば、あなたがそういう存在だということを証明するのに一番手っ取り早いいい方法とは思いませんか。みんなが今注目しています。みんなが見てる中で、さあどうぞ、さあっていうわけですね。主の答えは何だったでしょうか。再び新明記からの引用です。7節、イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。まあ、向こう見ずな愚かな冒険、そんなことを時にやるものです。そしてそれをするのに聖書の言葉に励まされてってなことがあるでしょうか。今より命、あなたのいずるといると死は守られる、なんて御言葉が大好きな人が 友達同士、男同士でちょっと張り合いましてですね、どうだ、150キロ以上で飛ばして、小野道まで新しい記録を作らないか、おいいよ、なんてですね、そんなことはもちろん皆さんしないでしょうけども、フグを食べたいな、でもちょっと危ないんじゃない、でも御言葉にあるよ、信じる者にはこのような印が伴う毒を飲んでも害を受けないって、御言葉を時々バカな使い方をしてですね、向こう水の愚かな冒険をしてしまうことがあるのですよ。そんな風にして主のお力を試すもんじゃない、あなた方の神主を試みてはならない、これがイエス様の言葉でした。これが二つ目。そして三つ目。私を拝めば全部あげよう。叶わないと思った悪魔は別の誘惑に切り替えます。八節、九節。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。これはどういうことでしょうか。高い山、そうです、あの辺りはかなり高いところがあちこちにありまして、そこに立ちますとかなり広い範囲まで見渡せるんですね。聖地旅行に行くとわかるんですけれども、西の方を見れば、そう、地中海も望むことができます。地中海沿岸の大きな町、カイゼリアとかヨッパとかですね、ローマの技術でもって作った建造物がはるかに見えます。そして近くではもちろんエリコの町も見えたことでしょう。そしてこれらの町々についてですね、あげますよあなたがお望みならばって悪魔が言うってことはどういうことなの。それはですね、聖書がそう言ってます。悪魔のことをこの世の神と言っております。誠の神を退け、逆らうこの世の文化は悪魔の支配下にあるのですね。キリストさん、あんたはいつか世界を治めるおつもりらしいですな。そんな夢が終わりだったらば、悪いこと言わないから、私と今手を組んだらどうですか。あげますよ、これらの町全部あなたに。その方が早いでしょうが。悪魔のそそのかしでした。この世の国々と栄華を見せて、私を拝むならば、ちょいと私を一回拝むだけでそれでいいのです。さあ、いかがですか。まあ、こんなことは私たちにはありえないことですけれども、でも別の形であるのかもしれないとも思いました。かつて私が陥りそうになった、いや陥りかけた誘惑があります。まだ30代半ば、牧師になって 4,5 年目のことだったと思いますけれども、牧師にもできるサイドビジネスの話が持ちかけられたんですね。宝石を扱う仕事です。ダイヤモンドを扱うんですね。後で分かったんですけれども、まあマルチ商法でも、その頃勧めてくれたのはクリスチャンのあるカウンセリングをする方でした。そしてその方のお勧めでもってこれに手がけている僕たちが何人もいたんですね。で、私がなぜそんな話に乗りかけたかというとね、すでに大きな夢を描いてました。将来のためにですね、素晴らしい教会堂をはじめとして広い土地、駐車場、あの頃からすでに描き始めて、これにはたくさんの献金がいるな、実現しようと思ったらば並大抵のことじゃない。で、そういう中でですね、その話を聞いたときに、そうか、自分もサイドビジネスでできるんだったらば、たっぷり儲けて紹介販売で、そして儲けたものを、たっぷり献金したらいいんだ。献金の手本を示そう。そんなことを私は思ったんですね。そしたらみんなも乗ってきて、必要な資金が早く貯まるだろう。浅はかな考えでした。しかも私は、ビジョンの実現のためにという大義名分があったんですね。で、一人でやるんでなくて、教会の役員の一人の方にその話に持ちかけたんですね。ビジョン、それをキーワードとして、その人もそうですか、じゃあ少しやってみますかと、 そんな話になったんですね。でも、感謝します。しばらくして先生、平安がありません。やめときましょう。同じ頃、私の頃にも、平安を失う、平安のない、その恐れがやってきました。このビジネスを進めていた人の書いた本があり、そこに彼の写真が載っており、その写真にはですね、札束を抱きかかえてニコニコしている絵があるんですよ。そこに、お金を愛しましょうって書いてあります。お金を愛せば、お金もあなたを愛してくれます。あなたのそばに寄ってきてくれます。感謝的に思い出したのは、ヘブル13章の言葉です。金銭を愛してはなりません。今持っているもので満足しなさい。主がこう仰せになったからです。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。これは成功法ではない。夢があるときに、夢を叶えたいのでしょう。お手伝いしますよ。という声がやってきたときにですね、私たちは心に隙があるならば、持っていかれる可能性があるのです。ことをせいて、悪と妥協する、その可能性があるんですね。そうするなという記憶がここにあるんだと思います。ことをせいて悪と妥協するな。すべてに主の最善の時がある。そういえばそうでした。それから思い直し、もう一遍リセットし、主は仰いで。それからさらに5年も経ってからですね、改めて幻を仰いだ時に、与えられたのが尾上聖愛教会の幻。そしてその時に与えられた言葉は、ハバクの2章の言葉、リビングバイブルで私はそれを書き留めました。幻を書き記せ、板の上にはっきりと。私のしようとしていることは今すぐには起こらない。ゆっくりと少しずつ、しかも確実に実行に移される。遅いように見えても失望するな。必ず計画通りになるのだ。忍耐してまで。嬉しい言葉ですね。ハバクク 2-3 リビングバイブル。遅いように見えても必ず計画通りになる。忍耐して待て。主イエス様のこの悪魔に対する対決、処置は実に見事でした。この3つ目の誘いに対してイエス様の答えは10節です。イエスは言われた。引き下がれ、サタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。たとえ一瞬たりとも、主以外のものの前にひれ伏してはならない。もう一遍、申命記の言葉からイエス様は答えなさったんですね。申命記はイエス様にとってとても使い慣れた大刀小刀であったのでしょうか。すべて、御霊が与えてくださる剣、神の言葉によって、このことを今日は学びたいんですね。主イエス様と武蔵の共通点は何か。相手の動きを見抜く力と、素早い刀さばきだなって私は思います。悪魔の動きを見事見抜いていらっしゃいました。そして、その素早い刀さばき。ですから聖書は言うのですね、御霊の剣を取れ、御霊の剣を握れと。いかがでしょうか。私、お互いこの御霊のくださる、聖霊がくださるところの剣、聖書の言葉を本当に自分のものとして握っているでしょうか。ひょっとして錆びついていないでしょうか。取り出したいときになかなか抜けないでですね、しばしば取り出しては油を塗って磨いておく必要があります。またそれを素振りしておくことが必要かもわかりません。そうです、聖書の言葉、若き日から親しんできたことを感謝しております。 あの頃また暗記したたくさんの聖書の言葉が自分にとって手頃な武器となって、いつも自分の中にあることを感謝しています。皆さんも日頃からデボーさんの生活を大事にしていらっしゃることでしょう。ますます励みましょう。こんな暑い時に、気合を入れなければならない時があると思いますけれども、戦いに勝つために、そうです、親しんでは、あ、この一個は覚えておこう、暗唱聖句はとても役に立ちます。そして自分自身とともに互いこの戦いの仲間と研鑽しましょう。この夏どうぞ、もしデボーショナルな生活が少し鈍っているとするならば、もう一遍思いを問い直して、そう御言葉をよくこう手入れをして、この剣がいつでも自由に自在に使えるように、そうしたいと思うのですね。さあ、それでは皆さんどうぞお立ちくださいますか。立てる方は一緒にお祈りを捧げたいと思います。今日も正直に主の前に出ましょう。せっかくくださっているこの剣、どっか飾ったまんまにしていませんか。棚に置いたまま一週間たびたび手にして開いていますか。馴染んでますか。御言葉の意味を思い巡らしながら、生活に当てはめながら、今声に出してお祈りいたしましょう。天の父様、ありがとうございます。御言葉を感謝します。これをもって本当に主イエス様が自分の生活の中にお教えしてくださる、このこれところの仲間と神様の働きに対して退けサタンと爽やかに一括してこれを打ち取ることができるようになってください。イエス様、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。天の父様、地上でのこの暮らしの中でのさまざまな戦いのために私たちを備えてくださることを感謝いたします。世にあっては困難があるけれども、勇敢であれ、私はすでに世に勝ったとイエス様はおっしゃいました。目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が餌食を求めて歩き回っているからと、信仰に固く立って立ち向かいなさい。神の武具を身につけなさい。御霊が与えてくださる剣である神の言葉を取りなさい、握りなさいと、ペテロもパウロもイエス様と共に私たちを励まして、このように述べていてくれることを感謝します。しっかり受け止めて備えをさせてください。小さな隙間を縫って、これまで何遍も悪魔のそのささやき受け入れて敗北したことを私たちそれぞれに記憶しております。おお、どうぞ主を助けてください。目ざとくありますように、油断することなく、ああ本当そうです、目を覚まして祈っておらせてください。自分が弱いものだということ、生まれながらの自分は身勝手なものであって、あちらこちらに弱みを持っているんだということを自覚して、それだけ主よ、あなたの助けを仰ぎ祈って武装させてくださることをお願いいたします。そして勝利者でやらせてください。 イエス様によるところの勝利者であらせてください。勝ち星を重ねてあなたの栄光とさせてくださいますように。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。